おはようございます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。今日もこのように寒い中ですけども、私たち一人一人を守ってくださって礼拝に送ってくださったことありがとうございます。今聖書の御言葉が読まれました。私たちの心を開いて、聖書を通して私たちに語りかけてくださっている神様ご自身のことを知ることができるように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は詩篇の139編を一緒に読みたいと思っています。私が子どもの頃ですね、昭和30年代から40年代の初め、日本のテレビではこのアメリカのファミリードラマをたくさんやっていました。あれがファミリードラマになるか分かりませんけど、例えばルーシーショーとかですね、名犬ラッシーとかですね、いろんなこうドラマがあったんですね。私が好きだったのはジャジャウマ億万長者っていうのが好きだったんですけども、ファミリードラマプラスコメディみたいなものが多い中で、昭和、33年から39年といいますか、1958年から1964年に日本テレビで「パパは何でも知っている」というアメリカのファミリードラマがありました。そのアンダーソン一家という一家の話で、保険会社のマネージャーをしているお父さんと、お母さんの間に、男の子一人と女の子二人いるという5人家族の物語でした。で、この話はそのお父さんが中心になって会社で起こってくることとか、家庭で起こってくることとか、子どもの学校で起こってくることを家族みんなでこう話をして、解決をしていくような、そういうお父さんがこう中心になって、いろんなことをこう話し合って解決していくというような、当時のアメリカのこう標準的な家庭をこう映しているようなドラマをやっていて、私もちょうど昭和60年の5歳の時ですね、5歳の時に我が家に白黒テレビが入ったので、私の記憶でも小学校の低学年の時にこのドラマを見ていたという記憶があります。で、このタイトルは「パパは何でも知ってる」というわけですけども、実際は何でも知ってるなんていうことはありえないわけですね。自分も親になってみると、子供のことを何でも知ってるかというと、それは知らないことの方が多い。子供が小さくていつも自分の近くにいるときはかなりのことを知ってるかもしれませんけども、子供が大きくなって、いろんな意味でこう手が離れていけば手が離れていくほど、全てを知っていないというのは当たり前のことだと思いますね。で、そんな中で今日読んだ詩篇の139編は、私たちを知っている神様がいらっしゃるということです。聖書が私たちに教えている、私たちを作ってくださった天の父なる神様は私たちを知っているお方だっていうんです。で、私たちのことを知っているお方がいるっていうことは、このお方と私たちがどういう関係を持つかによって、心強い存在になるか、あるいは煙たいですね、嫌な存在になるか、そういうふうにこう変化していくと思うんですね。で、私たちはこのお方が私たちのことを知っていてくださるっていうことがどんなことなのか、私たちを知っている天の父なる神様はどんなお方なのかということを、今日この詩篇の139編を通して、一緒に読んでいきたいと思っています。ここで詩を書いたダビデは、私たちを知っている天の父なる神様のことを、大きく言うと4つのことを私たちに言いました。一つは、私たちの毎日の暮らしを知っているお方だということです。二つ目は、私たちといつも一緒にいてくださるお方だということです。そして三つ目は、私たちのすべてを知っておられるお方だ。そして四つ目は、私たちを正しい道に導いてくださるお方だと、この四つのことを、このダビデは詩篇を通して、父なる神様はどういうお方かということを私たちに語りかけていると思います。まず第一番目の、私たちの暮らし 私たちの毎日の暮らしを知っているお方ということですね。139編の1節から4節を読んでみましょう。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられますと、この聖書は言います。もし私たちのところに電話がかかってくる、あるいはメールが来てですね、お前のすべてを知っている、お前の行動をすべて知っているっていう、まあ、そういうメールとか電話があったらどんなふうに感じるでしょう。私たちは嘘つけと、まあ、思うわけですよね。ところが具体的に何月何時の何時何分にお前は何の電車に乗ってどこに行っただろう、なんとかデパートで何を買っただろうとか書いてあったらドキッとしますよね。自分が見張られてるんじゃないか、なんか自分はスパイされてる、まあスパイなんてことないでしょうけど、まあなんか興信所の探偵かなんかついて自分を調べてるんじゃないか。でお前を知ってるっていう後に、何か知ってるからその不利なことを隠すためにいくらよこせとかってね、そういう請求が来るんじゃないかとかこう思うわけですよ。でも神様はそんなお方じゃなくて、私たちの毎日の暮らしを知っていてくださるっていうんですね。でダビデはこう言いました。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられっていうんですね。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、まあこれはね、私たちが朝起きて学校や仕事に行ったり、あるいは家事をしたり、こういろんなことをする、まあ、そんなことにこう例えてもいいかもしれませんね。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておれ、私たちの日常生活の本当に普通の毎日の歩みを知っていて知っている。でさらにこの私の思いを遠くから読み取られます。であなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられますと言います。まあ、4節では、2節の私の思いを遠くから読み取られますっていうことをさらにこう繰り返して、ダビデは言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられますっていうんですね。だから私たちが話す言葉、私たちが話す言葉だけではなくて、言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます、私たちの思いも知っているお方だ。私たちの言葉だけではなくて思いも知っているお方、私たちの喜びや悩みや悲しみやだけで、まあさまざまな戸惑いの思い、まあ、あるいは、汚い思い、ね、全てを知っている、言葉が私の舌に上る前にそれを知っていてくださるって言うんです。でさらに3節には、あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられますって言うんですね。まあこれはどんなふうにこう考えてダビデが読んだのかなとこう想像するわけですけども、まあ注釈が書いてないから分かりませんけど、私なりにこう注釈をつけてみると、私の歩みっていうのは何かこう旧約聖書の詩篇で歩くとか歩むっていうと結構こうしっかりこう歩いてるって感じでこう表現されてるんですね。ですからまあそういう意味で言うと、私たちの人生が、まあ、例えば健康であっていろんな仕事がうまくいったり勉強がうまくいったりいろんなことがこう順調に進んでるっていう、その時にこう置き換えてもいいかもしれません。まあもう一つは、私の伏すのを見守り、まあこれもちろんね、私たちが起きて生活していて、まあ私たちが夜寝るっていうこともあるでしょうけど、まあ歩みっていうのはそういう意味ではこうね、元気よくこう生活してるってことで言うのであれば、私の伏すのを見守りっていうのはその逆で言うならば、まあ私たちが失敗をしたり挫折をしたり、あるいは病気になってしまったりして、私たちが自分が思う通りに動くことができないような状況、まあ、それをそんなこともこう想像していいんじゃないかと思います。私の歩みと私の伏すのを見守っている、 そして私の道をことごとく知っておられる。私たちの歩みを本当によく知っていてくださる。さらに五節六節でダビデはこう言いますね。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきませんですね。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。まあ、先週広島でこの脱走事件がありました。捕まった場所って、あれ何回か広島行ったことありますけど、本当に繁華街のど真ん中の、近くの小学校の近くですね。あれね、場所見てとかってびっくりしましたけども、まあ、周りに相当の人がいたっていう状況で、まあ、幸いなことにその犯人が、ああいう状況だったので、あれ以上 その被害がなかったことは幸いだったと思うんですよね。で、まさしくこう犯人はこの前から後ろから警官に包囲されて、そしてこう頭を押さえつけられてですね、そして連行されていったわけですよね。でここで出てくる、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれましたって、そんなことなんでしょうかね。神様が私たちをこうがんちがらめに取り囲んで逃げられないようにして、私たちのこう頭からこう、ね、手で我々の頭を押さえつけてご自分に従わせようとしている、そんな意味じゃないですね。私たちを前から後ろからガードしてくださって、御手を私の上に置かれましたっていうのは、この頭なり肩なり、ね、手を置いて、例えば親が例えば小さな子供を安心させるときに頭に手を置いてあげたり、肩に手を置いてあげて、そしてこう、ね、慰めたり励ましたり、大丈夫よって言ってあげたり、ね、祝福してあげたり、そういうときにそうしますよね。でそれと同じように神様は私たちを手厚く守ってくださるということです。あたかもこう周りから前から後ろから私たちにガードがついて、さらに神様が私たちの肩や頭に手を置いて私たちを守ってるから大丈夫だって言ってくれる、そういうイメージです。これ詩編の、今年入った時にも一回弾きましたけど、詩編の23編のこの4節のところにそういう言葉が出てきましたよね。旧約聖書詩編の23編の4節のところに、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知と私あなたの杖、それが私の慰めですってところを言いましたね。で、この死の影の谷っていうのは、イスラエルは岩砂漠って言われていて、月の砂漠をハルバルトみたいにこうフラットな砂漠じゃなくて、岩がゴツゴツこう巨岩が立ってるようなところに道が通って、で、あるところはもう全然日が当たらないような場所で、そういうところには前も言いましたけど、獣とかそれから強盗が待ち伏せをしているような、そういう危険な場所、そういう場所をある意味で比喩で死の影の谷っていう言葉でよく使う、それと同時に私たちが命の危険を感じるような、そういう中を歩くことがあっても、ダビデはここで主が私の羊飼いだから私は災いを恐れない、でなぜかというとあなたが私と共におられるから、でその証拠としてあなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですって書いてありましたね。であなたの無知っていうと、我々私なんかも子供の時西部劇で育ってますから、こう無知でパシーンとこう叩く無知を考えるわけですけど、そうじゃない、ね、この無知っていうのは羊がどっかに行っちゃわないように、こうあるいは杖っていうのはどっかに行かないようにトントンとこう叩く、で方向をこう直してあげたりする。でそれと同時に羊飼いは、羊っていうのは非常に臆病な生き物なので、こう腰が引けちゃったような時にこの無知とか杖でポンとこう触ってあげて、自分が一緒にいるから大丈夫だっていうサインを出す、でそういう役割をするわけですね。ですから神様は私の後ろから前から私を取り囲んで、同じように私の肩にあるいは、頭に手を置いて、そして大丈夫だと言ってくれる。 そういう手厚い守りの中に、この私たちの毎日の暮らしがあるんだ。それがこの1節から4節、6節に出てきたことですね。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の不都合を見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません、と言ったのは、そういう父なる神様が私たちの毎日の生活に関心を持って、ただ知るだけではなくて、私たちの生活を手厚く守ってくださるお方だと教えているということです。さらに二つ目は、これに重なっていきますけれども、いつも共にいてくださる神様ということですね。7節から12節、私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が王闇よ私を追え、私の前の光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです、というんですね。私たちが、天に昇っても、黄泉に床を設けても、海の果てに行っても、それだけじゃない、暗闇の中にいるように思っても、神様が自分を見せたんじゃないだろうか、もう自分の人生はこれで終わりなんじゃないかと思うような、暗闇の中にいても、そこでも主を信じる者と共に主がいてくださるって言うんですね。でしかもこのダビデは、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。イエス様はヨハネの福音書8章12節でこう言いましたね。私は世の光です。私を信じる者は決して闇の中歩むことがなく、命の光を持つのです、って言われた。世の光であるイエス様が私たちと共に歩んでくださるときに、私たちはその現実の中にいるときに、自分の今置かれているところは闇だと感じるとしても、そこに私たちの主イエス様がいてくださると、闇も暗くはない。神様の目から見たら、夜だって昼と同じように明るいんだ、というんです。つまり私たちはそのような中でも希望を持って生きることができるんだ、希望を持って生きることができるんだということなんです。ジョン・ウェスレーという、メソジスト教会の創始者、英国の牧師の息子として、そして、キリスト教会に大きな影響を与えた人物が、天に召される時に家族に向かって言った一言っていうのが残ってます。それは彼が最後に、最後に言った中の一言なんでしょうけども、人生にとって一番幸いなことは何か、私たちの人生にとって一番幸いなことは何か、それは神が共にいてくださるということだと彼は言ったそうです。私たちの人生にとって一番幸いなことは何か、それはこの私たちを知っていてくださる神が、この世界を作った天地万物の作り主である神が、イエス・キリストを信じるときに私たちと一緒にいてくださることだ。ですからダビデはここでも、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです、暗闇も光も同じことです、って言った。希望を持って生きることができる。3つ目は、全てを知っておられるということですね。私たちの全てを知ってくださっている。13節から18節、 それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。ですね。面白いですね。私たちがお母さんのお腹でこの組み立てられた、神様が私たちの内臓を作り、私たちを組み立ててくださった。で、神様は胎児の私を見られて、そして私のことをもう私たちが生まれる前から知っていてください。で、そういうふうに書かれている。私たちを生まれる前から、そして、まあ、死ぬ時まで、いや、まあ死んだ後まで私たちのことを見守り、ちゃんと知っていてくださるということです。まあ私たちは人間としてですね、まあ自分のことをこうよく知っていてくれる人がいるっていうのは、まあ嬉しいことですよね。何歳になっても、まあ、それこそ自分の小さい時からのことを知っているとかですね、あるいは自分の青年期からの自分のことをよく知っていてくれる人が身近にいるっていうことは、とっても心強い、嬉しいことじゃないでしょうか。まあそういう人たちが自分の周りにいるっていうことは大変安心感を持ちますよね。で、同じように神様はそれどころか、私たちが生まれる前から私たちのことを知っていて、そして私たちのことを心に留めていてくださるお方なんだっていうんです。で、私たちはこの方と共に歩んでるんだとダビデは言うんです。さらに4つ目、19節から24節、この父なる神様は私たちを正しい道に導いてくださると言います。神よ、どうか私の、悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪行を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと、ダビデは祈ります。この神様は私たちのいろんな思いを分かってくださるので、私たちは自分のいろんな思いをこの神様にぶつけることができるというですね。まあよく話しますけど、宗教改革者のカルバンという人は詩篇の、まあ、公開の本を書いてるんですけども、その序論のところで詩篇というのは私たちの魂の解剖図だって彼は言うんです。まあ、私それが大好き、私たちの魂の解剖図だ。詩篇を読むと、私たちの心にあるもういろいろな思い、いろいろな考えとか、いろんな感情がこうここにたくさん出ている。だから私たちが詩篇を読むってことはとっても大切なんだって彼は言うんですね。で、まあ、もう一つは、詩篇は私たち その祈りの物差しなんだ、私たちは神様にどうやって祈っていったらいいかということの物差しになるから、だからこの詩篇を読むことはとても大切なんだよとカルバンは勧めるんですけども、ここでもそうですね。父なる神様は私たちのことをよく分かって、思いをよく分かってくださるので、私たちは自分の思いを神様に正直に語ることができる。まあ、ある時は怒りをぶつけ、憤りをぶつけ、憎しみをぶつけることがある。まあ、もちろんそれとともにこのイエス様にあって、この聖書を通して自分の神様に逆らっている罪が教えられて、そのことを正直に 自分の失敗や弱さを神様の前にお話しして、そしてそのことに助けを求める、悔い改めるということもあるわけですよね。で、私たちはこのお方にが私たちのことをよく知っていてくださるので、つまり弱音を吐けるってことですよ。どんなことでも話せるってことです。で、さらにこのお方は私たちの心を調べてくださる方だと。23節、神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってくださいとダビデは祈ります。私の心を探って、そして私を調べてくださる。私たちの思いが本当に正しいのかどうなのか、自分が感じてないけど本当は自分が例えばね、こう恐れに満たされていたり、いろんなことで本当に疲れていたり、何かのこと、何かの例えば、恐怖とかそういうものに縛られていたり、いろんな私たちが見えない私たちの心を調べて、それを教えてください。そして私たちの思い煩いをちゃんと知ってくださるというんです。そして139編の最後でダビデは、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと祈るんですね。父なる神様が私たちの座るのも立つのも知っておられて、私の思いを遠くから読み取っておられて、私の歩みと伏すのも知っておられて、私の舌に言葉が昇る前から私の思いを知っておられて、私たちがどこに行っても私たちと共におられて、私たちが生まれる前からずっと私たちのことを見守って、私たちをよく受け止めていてくださるから、私たちはその方に、私を一番正しい道に導いてください、私の道を点検してください、そして、まあ、傷のついた道があるならばそれを直して、そして常しえの道に、一番良い道に導いてくださいとお委ねすることができるんだとダビデは言うんですね。私たちは神様によってそうやって知られている。で、今度大事なことは、私たちがその神様が私たちをそういうふうに知っていてくださるということを知って、そしてこのお方のもとに生きることですよね。また話をまとめて終わりたいと思いますけども、初めに紹介したこのパパは何でも知っているっていうのは、まあ、日本のドラマをつけた時の日本名でした。英語のタイトルは、かなり違いました。英語のタイトルは、Father Knows Best というタイトルなんですね。 Father Knows Best、 つまりお父さんは一番いいことを知っているというタイトル。まさしく私たちの父なる神様は、私たちにとって一番良いことを知っていてくださるお方、私たちにとっていつでも一番良いことをしてくださるお方で、このお方を私たちが神様から離れた自分の罪をごめんなさいと言って、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じますと、イエス様の身代わりの死を認めて、イエス様を救い主として信じるときに、このお方が私たちの天のお父様として私たちと共に歩んでくださると聖書は言って、ダビデの詩編の多くは、ダビデの放浪時代にサウロという王様から命をつけ狙われて、彼が荒野様に酔っている時代に、まあ、かなりの詩編が書かれたって言われています。まあ、この詩編に関してはこう小書きが書いてないので、いつか読まれたか分かりません。でも彼の詩編の多くのものが、彼がさすらいの旅、自分の命を狙われてさまよっている時に書かれた詩編だったと言われています。ダビデは決してなんて言いますか、いわゆる王様の2番目の王様ですけど、王様の子供として生まれて、何不自由ない生活をして何の苦労もしたことがない人物じゃなかったですね。今、祈祷会でサムエル記、そのダビデの生涯を読んでますけど、彼の生涯は本当に苦悩と苦痛と、もういろんな問題に満ちている人生ですよね。でもその彼が、その人生の中で神様がこういうお方なんだ、私を知ってくださっている神様がいらっしゃるんだ、そしてこの神様と 歩むことは本当に幸いなんだと、この詩編を読んで、まあ、後輩である私たちに残してくれた。まあ、これからまた1週間始まります。まあ、もう1年は始まってますけども、私たちは私たちのために一番良いことを知ってくださる神様が共に歩んでくださる。そのお方が私たちの愛しているという証拠にイエス様の十字架を与えてくださった。そこまでして私たちを愛してくださっている神様がこの1週間も共に歩んでくださる。私たち人生に共に歩んでくださるということを本当に私たちは知って、そして喜んで歩みたいと思います。お祈りをします。あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。私たちは去年東日本大震災だけではなく、長野の地震もあり、また豪雨の被害もあり、さまざまな、また経済的な、問題があったり、放射能のことがあったり、本当に今も私たち日本全体が、また世界全体がさまざまな苦しみの中を通っています。個人的にもそれぞれの生活の中に、楽しいことも嬉しいこともあったと同時に、苦しいこと、辛いこともあったと思います。私たちが本当にこの闇の中を歩んでいるような時を私たちの日本も過ごしていますが、しかし、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのですと、ダビデは神様を見上げた時に歌いました。私たちもこの日本の中にあって、この今の状況の中にあって、私たちを本当によく知ってくださっている神様を私たちも聖書を通して知り、そして希望を持って生きることができるようにしてください。私たち一人一人が神様にある希望を持って生きることを通して、それが私たちの家族や周りの人たちに伝染をして、本当にそしてやがてこの日本を変えていくことができるように、神様にある希望を持って生きる国となることができるように、神様、私たちは小さな存在ですけども、私たちのこれから1週間の、そして日々の歩み、この聖書の言葉通り、主が共に歩んでくださることを信じて進んでいきます。どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。